聖書を拝読します。新約聖書348ページガラティアの信徒の手紙4章21節から拝読をいたします。私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか。アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由な身の女から生まれたと聖書に書いてあります。ところで、女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。これには別の意味が隠されています。すなわち、この二人の女とは二つの契約を表しています。子を奴隷の身分に産む方は、シナイ山に由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルは、アラビアではシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら、今のエルサレムは、その子供たちと共に、奴隷となっているからです。他方、天のエルサレムは、いわば自由な身の女であって、これは私たちの母です。なぜなら、次のように書いてあるからです。喜べ、子産まない不妊の女よ。喜びの声を上げて叫べ。産みの苦しみを知らない女よ。一人取り残された女が、夫ある女よりも多くの子を産むから。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。けれどもあの時、肉によって生まれたものが、霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。しかし、聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ、女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく、自由な身の女から生まれた子なのです。以上です。パウロの記しておりますこのガラテの信徒の手紙の主題は、私たちが救われるのは律法の実行、すなわち善行や修練ではなくて、主イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、神の前に義と認められる、それが大きな主題であります。イエス・キリストは先般、このクリスマスを迎えて、人と泣いたもたわけですけれども、それを覚えてお祝いしたわけですけれども、イエス・キリストは何のために人となられたのか、十字架において、私たちの罪と咎を引き受けられ、呪いの死を遂げられたわけです。しかし、イエスは、黄泉の力、死の力を打ち破って、復活されて、それによって私たちの全ての罪が贖われたことが証明されたわけです。ですからこのイエス・キリストを信じることによって、私たちは全ての罪とかから解放されて、私たちといえば自由な身になっているわけです。今、名前になっているガラティアの教会も、パウロの伝道によって生まれた教会です。ですから、19節でも私の子供たちと親しく呼びかけるほど、パウロのガラティア教会の信徒たちに対する思いというのは、霊的な父親、本当にこの親が子を愛するような、 まあ、そのような思いでもって書いていることがわかるわけです。まあ、しかし残念なことに、これまでにも見ましたけれども、17節で、あの者たちがあなた方に対して熱心なるのは善意からではありません。いわゆる、パウロが説いたキリストの福音から遠ざけよう、信仰を惑わして、信仰から離れさせようとする、そういう動きがあったわけです。いわゆるイエス・キリストを信じる信仰だけでは不十分なのであって、律法を厳格に守る必要があるんだと説いている人たち。まあ、そういう人たちに対して、パウロはもう一回、旧約聖書を引用しながら、律法、すなわちその律法の実行の無意味さということをですね、明らかにしようとしているわけであります。まあ、今日のところは特に難しい箇所でありますけれども、まあ、パウロは旧約聖書から比喩的に説明しながらですね、まあ、いわゆる律法というのは、守りを行うことによっては、決して私たちを自由にするものではない。むしろ私たちを縛る。不自由なものにする。まあ、そういうことをですね、まあ、明らかにしていくわけであります。で、特にこの、今日のところは、創世記に出てまいります。まあ、そういう一つの例えから話をしようとしているわけであります。まあ、パウロは冒頭この、私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですかと、このように呼びかけておりますけれども、まあ、いわゆる律法に縛られている、律法の実行が必要だという人たちに対して、今度じゃあ、あなた方が、律法のもとにいたいと思う人たち、律法がこういうふうに言っているではありませんかって言って、それを引き合いにして説明しようとしているわけですけれども、この場合のその律法の言うことに耳を貸さないかというこの律法は、いわゆる律法の掟のことではなくて、律法の書に記されているその物語のことであります。旧約聖書の最初の5つの書を、モーセ五章と言いまして、それを律法の書と言うんですけれども、もうその中でも一番最初に創世記が出てきます。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これが律法の書と言います。で、この場合のパウロが言ったのはその律法というのはそのことです。で、特に今日、説明していきたいのは、この、モーセ五章の最初の創世記を引用しながら、話を展開していくわけであります。で、特に今日の、説教台につけました、隠されている神の意味っていうのはですね、24節の、これには別の意味が隠されていますという言葉でありますけれども、別の意味が隠されている。新改訳聖書ではですね、このことには比喩、アレゴリーがあります。新改訳聖書ではこのことには比喩があります。アレゴリオという、もともとの言葉なんですね。アレゴリーという言葉がありますけれども、アレゴリオ、比喩。要するに、創世記の中のお話は実はこれは、比喩、一つのことを、真理を説明するための、例え、比喩ですよ、という形でお話を展開していくわけであります。で、この22節に戻りますと、アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由の身から、身の女から生まれたと聖書に書いてあります。アブラハムには二人の息子がいた。まあ、パウロはですね、三章でもアブラハムの例を引っ張り出しまして、アブラハムの特に子孫の問題を取り上げておりました。特に3章の29節の一番最後のところで、あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人ですと、3章29節でもう語っているわけです。 まあ、アブラハムというのは、まあ、創世記の12章から出てまいります信仰の父と言われる人ですけれども、そのアブラハムの子孫ですね、いわゆるこれは血のつながり、子孫によるそういう子孫ではなくて、いわゆるこのイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされる約束による相続に、もっと霊的なですね、そういう含みを持たした霊的な子孫のことを語っているわけです。ですから、まあ、そのことを踏まえて、パウロはここでも語っているわけです。クリスチャン、キリストこそ、キリスト者こそ、真の意味でアブラハムの子孫、私たちはみんなアブラハムの末裔だということです。で、特にここでは、アブラハムの二人の子供に焦点を当てて、まあ、その、三章二十九節の議論を前進させていくわけであります。まあ、二人の息子、まあ、これにも、創世記の十六章、それから二十一章に出てまいります物語でありますが、アブラハムの二人の息子、一人はイシュマエル、そして、もう一人がイサク。で、そのイシュマエルの母親がですね、この下側にもハガルという言葉が24節に出てまいりますが、このハガルですね。ハガルから生まれた子がイシュマエル。そしてアブラハムの生妻サラから生まれた子がイサクというわけです。で、ここで、女奴隷の子、自由な女のという言葉が出てまいりますけれども、まあ、この女奴隷がこれはハガルであります。自由な身の女とは、アブラハムの生妻サラのことであります。で、このアブラハムとサラ夫妻には、まあ、子供が授からないまま、こうですね、長年過ぎていったわけです。いわゆるまあ、サラは、不妊の女性と言われて、しかも子供を産める年齢がはるかに過ぎてしまった、そういう状況の中での出来事が、まあ、創世記の16章、21章に挙げられているわけです。まあ、先にも見ましたが、創世記の15章の4節には、神様がアブラハムに、あなたから生まれるものが後を継ぐ。あなたの子孫は星の数のに、天の空の星の数のになると約束されていたわけです。まあ、しかし、その約束がもう忘れされたかのように、もう長い時間が、時がこう、だけがこう過ぎ去っていたわけです。神様が本当に約束した。私たちに約束をした。まあ、いわゆる契約ですね。私たちも、もう、信仰告白をする、洗礼を受けるということは、神様と私たちの間でこう約束をすることと一緒なんですね。で、私たちも約束したことを、まあ、いとも簡単に保護にしたり忘れてしまうのは私たち人間です。で、ここでもですね、長い時間が経ちました。神様は果たして約束を忘れているのかという、そういう状況にまで追い込まれていくわけです。アブラハムも年を取りました。サラも老齢になりました。いわゆる生理的にも、肉体的にも年齢、子供を産める年齢が過ぎてしまっている。じゃあ神様の約束がならないのではないかという、そういう状況にまで追い込まれていきました。まあ、古代の中近東の習慣で、慣習では、まあ、生体から子供が生まれないときは、自分の家の使用人とか、まあ、女奴隷を用いてですね、その人をご主人に、当てがって、まあ、子供を得ることが一般的に行われていました。神様がアブラハムにあなたから生まれるものが後を継ぐとこう約束。やっぱりこの約束を実現するためには、アブラハム夫妻の子供が与えられなければならないわけです。もうそこで、まあ、一定を感じるわけですね。いわゆる神の民としては望ましくないことですけれども、まあ、サラは当時の、まあ、慣習に従って、まあ、それに倣って、非常に現実的な対策を考えるわけです。いわゆるサラは、まあ、自分が子供を産むことができないときに、 便宜上自分の元で使えていた女奴隷のハガルを使おうとするわけです。エジプト人の、まあ、その女性の奴隷をこう使おうとします。で、信仰の父と呼ばれたアブラハムを残念ながらサラの申し出に賛成してしまうわけです。神様は今は私たちにこの聖書というこの書いた書物でご自身の御心を明らかにしますが、この当時は実際にまだ神様は私たち人間の世界に降りてこられて、実際神様が直接その人に語りかけたり、天使を通して語りかけたりという、そういうことをされていたわけです。夢や幻とか直接。で、神様はアブラハムに直接こう語りかけたにもかかわらず、それをまあ信じなかった。神様から自分たちに与えられた約束をですね、まあ、信じることができなかったっていうのが、まあ、彼らの大きな、まあ、罪でありました。で、サラは自分の代わりに女奴隷を夫アブラハムに差し出して、まあ、子供を産ませたわけです。で、その方法で生まれた子供は、女主人である自分の子供になるわけですね。女奴隷の子供じゃなくて、その自分が使えている主人のものになるわけです。で、このアブラハムとハガルとの間に生まれた子供が、まあ、イシュマエルになるわけです。で、それがこの23節で、ところで女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は別、約束によって生まれたのです。こういうふうに、パウロは書いていますが、自由な女。これはまあ、サラのことですけども、まあ、子を産む女性が自由な身分の女性であれば、生まれた子も当然自由な身分のものになるということを意味しているわけです。まあ、そして女奴隷の子も、その母親が奴隷の身分であれば、まあ、その生まれた奴隷の子も実は奴隷だということを言いたいわけなんですね。まあ、今の私たちから見ると非常に非合理的な、非常にまあ差別なんですけども、この社会、当時はですね、まあ、そういうまあ身分社会、そういうことが、まあ、問題もなく、ごくごく当たり前のようにこう、行われている時代でありました。まあ、そういうことをパウロは用いているわけです。ですから、この女奴隷のこのイシュマエルが肉によって生まれたとこういうふうに書いておりますのは、いわゆる生まれた子は血のつながりではですね、アブラハムの子なんですけれども、でもいわゆる神様の約束に従ってちゃんとこう神様の恵みのもとで生まれたものではない。ただ血がつながっているだけだということを言いたいわけなんです。しかし、まあ、その聖書を読んでいきますと、女奴隷のハガルは、自分がですね、主人のアブラハムの子供を身ごもったのを知ると、自分が仕えている女主人のサラを、いわゆる、見下げるというんですか、軽んじるようになるわけです。なぜか。まあ、当時、そのユダヤの国では、子供が生まれないというのは、まあ、神様の祝福を受けないのと同じように考えられていたわけです。まあ、胎のには神様の祝福だというふうにこう考えられていたわけです。ですから女奴隷は女主人をまあ下げすむように、要するにサラを本当に馬鹿にするようになったわけです。ですからその時のアブラハムの制裁であるサラの境地は、まあ、苦しみをいかばかりだったかを本当に私たちは押し量ることはできるでしょう。まあ、そしてサラはこのハガルを追い出そうと、まあ、するわけです。で、実際、ハガルは、まあ、サラの元から逃げましたけれども、まあ、市内の荒野で、幻を見て再びまたサラの元に戻ったということが記しているわけです。ですから、三十節のこの聖書に何と書いてありますか？女奴隷とその子を追い出して、女奴隷から生まれた子は断じて自由な、身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてある。 これはサラが石丸を痩せって言ったその創世記21章10節の言葉を、まあ、引用しているわけなんですけども、いわゆるその神様の約束によって生まれたこと、まあ、いわゆるそうではないものとが一緒にいると、実際本当に同じ屋根の中に住んでるわけですから、母親同士も激着するし、で子供同士もですね、やっぱりこう いじめたりまた悲願だりするようなことが実際起こっていることも聖書に書いてあるんですね。やっぱりこれも、まあ、アブラハムとサラが、まあ、神様の約束を、まあ、きちんと信頼として、まあ、いわゆる対処療法ならぬ目先のですね、人間的な知恵でもってことを運んだことの結果であります。まあ、しかし神様は、まあ、そういう必ず実現をするわけです。アブラハムとサラの間にも、まあ、人間的には不可能であったにもかかわらず、まあ、その後に子供が生まれます。それがイサクです。神様の約束は本当に必ず時が来れば、まあ、実現をするということです。で、イシュマールとイサク、二人の子供。これがいわゆるこの24節で、これには別の意味が隠されていますと言って、パウロは、それぞれの契約、約束のですね、代表者として、二つのことを挙げているわけです。この二人の女とは、二つの契約を表しています。こう、奴隷の身分に産む方は、死なざんに由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルはアラビアでは、死なざんのことで、今のエルサレムに当たります。なぜなら今のエルサレムは、その子供たちと共に奴隷となっているからです。まずここまでですけれども、この別の意味というのが、いわゆるアレゴレオという比喩的、隠された意味があるんだよということですけれども、まあ、ハガルですね、まあ、これはシナイに由来する、シナイ山に由来する契約を表しているということですけれども、このシナイ山に由来する契約というのが、これはいわゆる、モーセが山で律法をもらった、契約をもらった、いわゆる古い契約を表しているわけですね。シナイ山で律法を与えられた。で、このアラビアというのは、いわゆる女奴隷のイシュマエルの子孫がいた土地なんですね。だからいわゆるこのシナイ山に由来する契約というのは、いわゆる立法、与えられたから立法ですね、古い契約を表している。でもう一つのこの方は、他方天のエルサレムはいわば自由の身の女であって、これは私たちの母です。これがいわゆるもう一つの新しい契約の方を表しているわけです。いわゆるこのアラビアはシナイ山のことで、今のエルサレムに当たりますというの、このエルサレムがいわゆる、まあ、そこに神殿があって、いわゆる立法を忠実に厳格に守りを行っている、いわゆる立法主義の、まあ、総本山的なようなところです。ですからパウロはそこから解放されなさい、立法から救われなさいによって救われようとする生き方から自由になりなさいということを説いているわけです。ですから、シナイ契約に基づく立法は、まあ、ハガル自身が奴隷であるように、まあ、そこに縛られる人はですね、人を自由にするんではなくって、むしろこう、人を立法の奴隷、罪の奴隷、自由ではなく不自由を与えるものだということをパウロはここで言いたいわけです。で、この自由な身の女、天のエルサレムはいわば自由な身の女というのはですね、これはさらのことですけれども、いわゆるシナイ契約に対して今のこの天のエルサレムというわけですね。これは天のエルサレム、地上のエルサレムではなくて天のエルサレム。天上に備えられている神様の恵みの賜物、 神の御国のことを表しています。要するにアブラハムの子孫がこれを受け継ぐわけですよね。ですから私たちもキリストを信じる信仰によって天上に備えられている神様の恵み、御国を受け継ぎますよということです。私たちはそれを見上げて、ただ天を見上げているだけではないんです。星を見上げているだけではないんです。とにかく私たちは現実に今私たちのもとにその恵みがもう半分手にしている。もう今現に地上にあって私たちのものになっているという、そういうまあ信仰的な意味合いを持っているわけです。天上から来る、天から来るエルサレム、これはまあキリストを中保者として結ばれた新しい契約ですね。キリストが私の血による新しい契約と言われたように、まあ、イエス・キリストが血を流して、そしてその私たちを罪の縄目から解き放ってくださった新しい契約、キリストの契約。これがいわゆる、さらなる自由な身の女の子だ。すなわち今の私たちだということを、まあ、言いたいわけであります。私たちはこの地上にありながら、もうすでに半分以上といいますか、永遠の命と、永遠の御国が与えられるというのは、何も、終末の時を待つまでもなく、私たちはもう地上にありながらもすでに永遠の命の恵みの中に生きているし、また今、この、私たちがこの場所でこう、礼拝を守っているわけですけれども、礼拝は神様の御国の祝福と、恵みの雛形先取りだということです。常に私たちはこの地上にありながら天国の祝福を今ここで受けているわけです。ですからキリストがこの場に臨在なさって、私たちは天を見上げつつ、またこの地上でもうすでに、キリストとの永遠の交わりの中に生きているわけです。キリストの福音が私たちを罪の束縛から解放して、律法の呪いから自由にしてくれる。ですから、これは私たちの母です。というふうに、このように、26節で言っておりますが、そういうことです。サラから生まれている子は、もちろん最初はイサク一人でしたけれども、そこからイサク、ヤコブというふうに、地上でもたくさんの子の子孫が増え広がっていったように、いわゆるキリスト契約の頭として結ばれた。でそこからアブラハムの子孫になった者たちというのは、いわゆる世界中に、全世界にまでアブラハムの子孫が増え広がっているわけです。私たちもだから霊的な意味で、アブラハムの子孫ですね。それがこれは私たちの母です。だからずっと突き捨てに行けば、アブラハムとサラに行き着くわけです。で、この27節の改革の中ですけれども、これはイザヤ書の54章の一節を引用している言葉ですけれども、喜べ子を産まない不妊の女よ、喜びの声を上げて叫ぶ。産みの苦しみを知らない女よ、一人残され、取り残された女が、夫ある女よりも多くの子を産むから。長年子供が産めなくて、苦しんだ、アブラハムとサラのことも念頭に置いて、こういうふうに言ってるわけですけども、最終的にはですね、神様はアブラハムとサラに、本当にこの喜び、何とも言えないですね、これまでの苦しみを忘れさせるほどのですね、大きな喜びを与えた。そのことを踏まえて、イザは語っているわけですけれども、これはですね、旧約聖書の中に出てくる、出来事に基づいていますが、イザヤがこの予言をし、これはイザヤの予言ですけれども、イザヤが、54章1節で予言しているのは、ちょうどこのバビロンという国によって、イスラエルの国が、占領されて、都のエルサレムを陥落し、それから神います神殿も 崩壊し、城壁も焼け落ちて、本当に多くの人々が、他国へ捕らえ落ちされている、そういう状況。果たして神様の救いがあるんだろうか。神様、それこそアブラハムに約束なさった約束が途絶えてしまったんじゃないかと見えるような、そういう状況の中なんです。荒れ果てた他国の再建時に、イザヤが語った予言です。で、実際、本当は荒れ果てた世の中から、エスタの切り袋、エスタの根株から新芽が生える。もうこれは絶対ダメだと思いになったから、ほっと一筋の新芽が出るように、不妊の女性と言われていた人からですね、一人の子がで、それがたくさんの子孫を産むようになったという、そういうところです。ですから、パウロはこの予言をですね、イエス・キリストと新しい契約に基づいて生まれるこのキリスト教会のことを予言しているわけです。で、実際その私たち、このアブラハムと、イサク、ヤコブと続く、契約の中に今あるわけですけれども、しかしこの一足飛びにこの神様の約束が、なったというふうには、言えない面があります。特にアブラハムとそのサラの信仰にもう少し目を当ててみたいわけですけれども、もしも余裕のある方でしたら、そのまま聞かせてということですけれども、創世記の17章と18章のことなんですけれども、まずその創世記の17章のですね、17節のところですね、前の聖書の一番最初22ページのですね、創世記の17章のその15節からちょっと見ていただきましょう。そのまま聞いてくださっても結構です。創世記の17の15節から言います。神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは、名前をサライではなく、サラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って、密かに、100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。で、この、次のページの18章のところに移りますと、今度、天使が、アブラハム夫婦のところに訪ねてきて、で、やっぱ同じように、18章の、10節をご覧になりますと、彼らの一人が言った。私は来年の今頃必ずここに来ます、また来ますが、その頃には、あなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で、聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは付き物がとうになくなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取っており、もはや楽しみもあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのか。主に不可能なことがあろう。来年の今頃、私はここに戻ってくる。その頃、サラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われて、いや、あなたは確かに笑った。ここにもアブラハムとサラのこの時の心理状態というんですか、あれがあると思いますけれども、本当にこの、そんなバカなことがあるかという思いで、いわゆる神様の約束を、この時はやっぱ笑ったわけです、かなで。こんなあるバカなことはない。もう実はアブラハムは100歳、90歳、サラも90歳。物理的、生理的に見ても子供が生まれることは、無理不可能な状況でした。しかし実際ですね、それにもかかわらず、この 神様の天使の約束の通り、21章に入ると生まれるわけなんです。でですね、これも、ここで、言うんですかね。主は約束された通り、サラを帰りに先に語られた通り、サラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。アブラハムは、サラが産んだ自分の子をイサクと名付け、神が命じられた通り、8日目に、息子にイサクに割礼を施した。息子、イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であった。サラは言った。神は私に、笑いを渡りなった。聞く者を、皆私と笑い、イサクを共にしてくれるでしょう。うん、このイサクっていう名前、これは、神は笑うということが意味なんですね。これは17章の19節に出てくるんですけども、この、神は笑うという意味があるんです。お二人は本当に神様の約束を信じず、不信仰で笑ったわけなんですけども、まあ、しかしですね、そういう神様の約束通りイサクを生まれて、で、イサクと名付けた。で、神は私に笑いを渡になりました。私を笑い、イサクと共にしてくれるでしょうというね。で、この信仰の夫妻、信仰の、まあ、父と言われるアブラハムとサラでさえ、こう、神様の約束を笑うような、そういう中にあってもですね、まあ、神様はこういう彼らの不信仰から出た笑いをですね、喜びと希望に満ちた笑いに変えたということ。これも本当に神様の隠された意味があるんです。私たちもその信仰生活の途上で、本当にこの神様の約束、まあ、聖書の言葉というものを素直に信じることができない弱さ、罪があります。まあ、しかし、神様は私たちの不信仰や弱さにもかかわらず、約束なさったことを保護になさる、なかったことになさる、そういうお方ではないということです。アブラハムとサラに神様が本当にこの愛と寛容と忍耐を示されて、ご自身がお定めになった時が来たら、必ずその言葉を実現なさったと。これがアレゴリーという言葉なんですよね。本当に神様のユーモアというんでしょうか。それを本当に私たちはいい意味で感じることができます。私たちの本当に不信仰な笑いを、神様は私たちの本当に心からの喜び、希望、それを、に変えてくださるお方だということです。私たちもこの本当に今日は最後の、今年最後の主の日であります。まあ、長老が本当に先ほどお祈りなさったように、この一年、私たちは、まあ、様々な出来事があったでしょう。それが本当に信仰から出た喜び、笑いがあったと思えば、不信仰の笑いも決してなかったとは言えないでしょう。それにもかかわらず神様は、まあ、私たちをキリストにあってアブラハムの子孫にすると約束なさった方は、決して私たちを救いの恵み、また御国の祝福から、締め出すことはなさらずに、まあ、今日のこの時まで導いてくださったということです。私たちは改めてそのことを本当に思いながら、決して私たちの努力や私たちの信仰ではなく、神様の愛と憐れみだということをですね、もう一度本当に覚えていただきたいんです。私たちは決して苦しみが、人間的な目で見ると苦しみかもしれない。でもそれは神様はもっとですね、大きな喜び、百歳になって遺作が与えられた、本当に、その時はあるかもしれません、悲しみかもしれないけれども、時期が来て、本当に大きな喜び、祝福を与えようとしている、その前の段階かもしれません。私たちが本当に、かつて、サラが本当に私に、私と笑いを共にしてくれるでしょうと、このようにサラが叫んだように、私たちもこの今年の残された日々も、来年も、それぞれが本当に神様からくださる、本当に天井を突き抜けるような喜びと笑いに本当に耐えられる、そのような年に していただきたいと願うものです。祈ります。私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの死なる神様、皆をあがめます。あなたの恵みによってこの2025年も最後の死の日を迎えました。この一年を振り返りまして、それぞれに信仰の営みがあり、笑いもあり、悲しみもあり、痛みもありましたけれども、それらすべてあなたは最終的には笑いに変えてくださる、感謝に変えてくださる、そのようなお方であることを私たちは今一度覚えることができます。来年も本当にそれぞれにとってどのような一年になるかは分かりませんけれども、それらすべてを通してあなたが栄光を表し、道から表し、喜びに変えてくださる一年であることを願います。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。